7章の26節、またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方ですと書かれています。イエス様はご自分の意志で罪人を救うという目標を持ってこの世に来てくださったのです。けどイエス様が公のご奉仕を始まる前に、前に話したように、聖霊が旗のようにイエス様の上に下りました。そして後になってイエス様はこの経験について次のように言われたのであります。ルカでの4章18節であります。言うまでもなく、このイエス様の言われた言葉も旧約聖書の引用であります。104ページですね。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。とらわれ人にはしゃめの、盲人には目の開かれることを告げるために、死にたげられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためです。ペテロは後になってそのことについて次のように言ったのです。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。神の御子である主イエス様にとって上からの力を着せられることは、主の3年半に及ぶご奉仕を特徴をつけた経験でした。聖霊はイエス様の上にとどまり、イエス様は絶えず聖霊に満たされていたのです。イエス様の弟子たちはバプテスマのヨハネがすでに言っていたと似たような経験をしました。ルカでの3章の中国説です。三章の中国説、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはそのお方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。この箇所だけを見てもわかります。バプテスマのヨハネとはどうして用いられたかと言いますと、聖霊に満たされたからです。どうして聖霊に満たされたかと言いますと、自分のために何も欲しくなかったし、そして自分はダメなものだと分かったからです。イエス様の靴の紐解く値打ちでさえもないと彼は謙遜に自分のことについて言ったのであります。言うまでもなく、バプテスマの羽は当時、一番イエス様が公に来られる前に一番尊敬された知られているものでした。そして多くの人々は結局このバプテスマの羽に付くものとなり、彼のいわゆる弟子となったのです。イエス様が現れた時、バプテスマの羽はただイエス様のことを指し示したのです。この方こそ世の罪のために来られた神の子羊です。これを聞いた彼の弟子たちは一人二人三人次々と離れてしまったんです。ヨハネはそれを見たとき喜んでました。どうして？聖霊に満たされたからです。生まれつくの人間って面白くない。いくらイエス様に従うこととは大切であり、全てであっても、今までやっぱりヨハネ先生といった人々は急に さようなら言わないでみんなイエス様のところに行ったのはちょっとけども、彼はみんなイエス様のところに行けば私は喜ぶ、イエス様は盛んになれば私は衰えなければならないと彼は言ったからこそ用いられたのであります。24章同じくルカで24章の4章9節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります、あなた方は糸たかくところから力を着せるまでは都にとどまっていなさい。復活なさったイエス様はすぐ今から全世界に出て行けなさいと言われなかったのです。もし弟子たちは春節の前に出かけたとしても全部失敗に終わったに違いない。待ちなさい、力を着せられるまではとどまっていなさい。そして使徒行伝の一章の八節を見てもイエス様は同じような言葉を言われました。208ページです。208ページ使徒行伝一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。なるべきじゃない、なる聖霊に満たされた者は主の証人です。そしてイエス様が約束なさったことはすぐに成就されました。日書の一節、ご春節の日になってみんなが一つところに集まっていた、四節するとみんなが聖霊に満たされたとあります。しかし私たちをも同じ聖霊が満たしてくださりたいと願っておられ、私たちの人生が変えられ、主イエス様が栄光を受けになる、多くの人が真理を知るに至るようにと願っておられます。疑いもなく聖霊に満たされることほど信ずる者にとって大切なことはない。救われることとは、まあ、聖霊の宿、聖霊の宮になることを意味しています。けども聖霊の宮になった人は絶えず聖霊に満たされなければ、すなわち聖霊は人間という器を用いることができなければ、主は悲しくなります。まあイエス様は清く罪なく汚れもなく罪人から離れていました。それにもかかわらずなぜイエス様は聖霊に満たされることを必要となさったのか、いくら考えてもわかりません。まあ一つの奥義でしょう。弟子たちの場合は違っています。その点について私たちもはっきりしていて、まあ疑問の余地はありません。聖霊に満たされることなしにはイエス様を紹介しても何もなりません。弟子たちが聖霊に満たされた時、彼らの人生そのものは一変に変わりました。私たちは主に喜ばれる人生を送りたいと思うならば、そしてまた主が私たちを奉仕に用いたいと思うになるならば、やっぱり聖霊に満たされなければならない。まあ一つの質問についてちょっと考えたいと思います。すなわち聖霊はなぜ鳩のような形をして主の上に下ったなのか、 まあ、聖書を見ると鳩についていろんなことが記されています。もちろんいいことしか書いてないんですね。蛇について悪いことしか書いてないんです。鳩はなかなか、まあ、素晴らしいものであります。鳩について、まあ、4つの特徴を挙げられます。第1番目は純粋さ。鳩は純粋そのものだそうです。画家6章9節に次のように書かれています。汚れのないもの、私の鳩はただ一人と書かれています。まあ、これは、花嫁についての花婿の判断でした。鳩は純粋なものであり、汚れのないものです。2番目、鳩の、まあ、美しさについて聖書は次のように言ってます。詩篇の68編です。銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われているとあります。すなわち鳩は非常に、まあ、美しいものであると聖書は言ってます。3番目、鳩の、まあ、謙虚さであります。イエス様はマタイ伝七章の中で鳩のようで素直でありなさいと言われました。もう一つは、まあ、喜んでする覚悟であります。鳩の喜んでする覚悟についても聖書は次のように言っています。詩篇の55編、ああ私に鳩のように翼があったなら、まあ、鳩の特徴は何かあればすぐに飛んでいくということです。まあ、聖霊は鳩のようにイエス様の上に下りました。なぜならばイエス様はもちろんすでに鳩の特徴、すなわち完全な純粋さ、美しさ、謙虚さ、喜んでする覚悟を身につけておられたからです。父なる神はこのことを、まあ、次の言葉ではっきり証明してくださったのです。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。我々の場合はもちろん主張異なります。私たちは聖霊に満たされることを必要とします。なぜならば私たちはこれらの鳩の特徴を少しも持っていないからです。けど聖霊に満たされることによってこれらの特徴は、すなわち御霊の実として我々の生活の中に掲示されるべきです。イエス様の人生は全く清く美しい人生でした。イエス様は謙遜でいつも喜ぶ覚悟を持っておられ、父なる神の御心を喜んで行う覚悟を持っていたのです。私たちの場合はもちろん本質的に正反対です。純粋というものを考えることができず、私たちは皆汚れています。美しさということも考えられません。主の前に人間は皆忌むべきものです。謙遜さということも考えられません。人間は皆誇り高く傲慢です。喜んでする覚悟ということももちろん考えられません。私たちはみんな自己追求的で自己中心的であり、自分の意思を通そうとするものです。